はい、お読みします。愛を追い求めなさい。また御霊の賜物の特に予言することを熱心に求めなさい。お祈りします。天の父様、あなたが私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これから賜物に関して学びますが、生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。TLEA ですね、私たちの教会は、聞き従いの教会なんですね。で、聞き従いの教会っていうのは恐ろしいことがあるんですね。ある時が来ると表現するっていう特徴を持ちます。例えば海外宣教のことを言われてたんですね。あなた方は世界に行く、ね、その時頭おかしいって言われた。行けるわけないじゃないか。ところが時が来た時に一斉に世界に行って、今我々の宣教師は全世界にいます。宣教チームはですね、全世界を回ってるんですね。時ですよね。例えば賛美も素晴らしい賛美がなされてますが、賛美下手な教会だったんですね。ところが賛美の働きが大きく持ち上げるようになるって言ってですね、そんなのいつ来るのかみたいな感じだったんですね。ところが時が来た時に一気に変わっちゃった。それと同じようにですね、今私たちに約束されていて起こってないことはですね、旧例ある程度は起こってるんですよ、普通にはね。しかしね、神様が言われてるのはその程度のことではなくて、もっと大きな強烈な働きを言ってるんですね。で、皆さんね、時が来た時に大きな変化をもたらしますのでね、どうぞその時を待ち望みつつ対応なしておいてください。そしてですね、この旧例のことを考えるときに一つの賜物が浮かぶんですよね。人が救われるための賜物ってのは何かと言いますとね、聖書を見てみますと、イエス・キリストの宣教でたくさんの人たちがついてきた原因はですね、癒しです。それから使徒行伝でですね、たくさんの人たちが救われていったポイントはね、癒しです。70万人教会といわれる超予義牧師のですね、教会が一気に伸びていったのは癒しが始まったって言ってました。そしてね、150人ぐらいの人たちがテントにいて、その癒しを待っていたって。これも癒しですよね。で、中国の地下教会に行った時にリバイバルが起こってたんですね。小さな部屋にぎっしりいっぱいでした、400人ね。で、福音派の教会だったんですが、牧師が言ったんですね、リバイバルの起こった原因は癒しです、こう言ったんですね。で、癒しが我々の中心のポイントになるかそうでないかは分かりませんが、一つ非常に重要なポイントになることは確実です。で、今皆さんいろんな癒しを見ていると思いますが、もっと大きなことが起こり、もっとたくさん起こってきます。今皆さんを通していろんな技が起こっていると思いますが、もっと大きな技が起こってね、さらにたくさん起こってきます。ちょっと椅子、それでですね、東京の安全協会では日曜日の夜は第7礼拝なんですね。それで宿題を出してます。何の宿題を出しているかというと、1週間5人ね、病人のために祈るという宿題なんですね。で、この間手を挙げてもらったら、毎週手を挙げさせてるんですけど、大体 70% ぐらい手を挙げてましたね。結構優秀ですよね。それでね、その後聞いたんですね。じゃあ、先週 70% ぐらい祈ったんだから、先週技が起こった人は明かしてくださいってね。当然いっぱい出てくると思ったんですね。誰も手を挙げない、一人も手を挙げない、ね、だから祈れば何か技が起こる。最低熱くなるとかねそれでもいいね、技が起こるんですね。多分明かしするのが面倒くさかったのか、あるいは小さなことだったので言いにくかったのか、日がちょっと違ったのか、どれかの理由だと思いますけども、困っちゃうんですよね。 何が困るのかというとですね、全世界放映だから、全世界にですね、何も起こらなかったっていうメッセージがですね、空を越えて飛び交っちゃった。で、その週の土曜日に聖会を開いたんですね、聖会を行ったんですね。そしたらそこの牧師が言ってたんですね、その教会関係の方に喉頭がんができたんだそうですね。そしてね、3センチから5センチぐらいかな。それで、がんを切除するための手術をすることになって、教会の人たちで祈ったって。喉頭がんを開けた時にがんがないように。そしたらね、開けたらなかったんですね。感謝したいと。で、問題はどうしてそういうことを言わない？多分 一週間ずれてたと思いますけども、何もなかったっていうのとね、普通がんがなくなったっていうのと、えらい印象の違いと、それから信仰が変わってきますよね。で、皆さんもね、何か神様の特別な祝福があったらね、口に出していってください。口に出すということは重要なポイントですね。で、その週だったと思いますけども、中部で集会を行ったんですね。で、中部で集会を行った時に、夜だったんですが、すごい臨在だったんです。癒しの力が働いたんですね。誰か癒されたとは誰も言ってなかったんですが、分かりました。あ、確実に癒されたなって。それでホテルに帰って、次の日の朝、神様に感謝したんですね。昨日あなたが、何人か癒されたのが分かります。そのことのようにあなたを崇めますって感謝しました。そしてその時ついでに祈ったんですね。しかし確証がありません、確証を与えてくださいって、こう祈ったんですね。そうしましたら、午後に連絡が入りました。3人癒された。で、1人は印象的だったのはですね、ノンクリスチャンの人が来てて前の方に座ってたんですね。で、メッセージ中帰ってきてた。それでね、私ね、つまずいちゃったのかなと思ってね、ちょっと気にしてたんですね。その人が癒された。なんかね、今までにない不思議な感覚で、首とね、肩がの痛みはなくなったって。で、これから神様の教会に行くって言ってたんですね。神様の癒しが起こったんですね。そしてね、その日の午後、集会を行ったんですね。そして集会の教会の2人の姉妹に岐阜に送ってもらってたんですけど、その時ですね、1人の姉妹が言ったんですね。何かっていうとね、目が癒された。さっきの集会で白内障とね、乱視でね、目がぼやけて見えなかったのを見えるようになったって言ったんですね。そしたら不思議なことを言い出したんですね。あれ、もっと見えるようになってる。あれ、どんどん見えるようになる。あれ、こんな体験初めてどうしたったのかしらとか、なんか言い始めたんですね。そしてね、言ったんですね。あれ、右目の方が見えてるのに、右目よりも見えるようになってるって。私はこういう体験初めてでした。一度止まった癒しが再び動き出して、そしてですね、目の前で発展していったっていうのを見たのは初めてだったんですね。で、主を感謝したいと、こういうふうに思います。一つはですね、賜物に関してね、より精霊が強く働く段階に入ってきてるんではないかと、こういうふうに思います。ですから、かつて皆さんが祈った時に感じた精霊の力よりも、より強くなってきてるということをね、覚えておいてください。そしてですね、その中で、皆さんが癒しを祈ることは神の御心です。どうして神の御心なのかっていうとですね、イエス様はこらえた病人全員を祈ったのです。ということは神の御心です。具体的にね。そしてですね、癒しを祈るときに一つの秘訣があるんですね。祈りが聞かれる秘訣があるんですね。多くの人たちが癒しを祈るとき、私の祈りが聞かれたかしら、ね、私の祈りが聞かれないんじゃないかな、何も起こらなかったんじゃないかなって、そういうふうに感じて祈ります。で、これはもう祈りがほとんど答えられないと思ってください。じゃあ、どうやって祈ったらいいかっていうとね、 私の祈りを神様は聞いている、私を通して神様は働いている、そういうふうに皆さん思って心の中で告白しつつね、祈っていただきたいというふうに思います。口には出さないように、ごまんとまれますからって言うのです、言うのです。どうしてそういうのかっていうとですね、癒しを祈ることとかね、他人のために祈ることっていうのはですね、聖書から言うとね、神の御心です。御心にかなう祈りは叶えられたと知るのですって書いてあるんですね。だから皆さんね、叶えられるのです。癒しのために祈った時に癒しが起こったり、あるいは癒しに近い現象が起こったり、あるいは癒しが起こらなくても祝福が起こったりするんですね。なぜそうなのかっていうとね、それはね、御心の祈りだからです。で、私はですね、いろんな人に祈ってもらいました。年取った人や若い人や、有名な人や有名でない人、信仰的な人、信仰的でない人、うちのガキども、こうみんな祈ってもらったんですね。そしてね、例外はありますがね、全ての人を通してね、主の恵みの力を感じました。だから祈った時にね、皆さんね、神様は働いてるんです。うちの次男のベニ君がね、5歳ぐらいの時、幼稚園の時、癒しが起こったんですね。で、ベニ君癒し祈ってたんですね。そしたらですね、癒しが起こったのを見て、後の2人の子供はびっくりしちゃって、で、尊敬の眼差しでベニ君を見てですね、で、ベニ君に聞いてんですね、どうやったら癒しが起こる、どうやったんだって聞いてんですね。だからベニ君は偉そうに言うんですね、心を込めて祈ったらそうなるって、こういうわけですよね。それでね、私ね、ベニ君に祈ってもらった。やっぱりね、主の力を感じましたよね。で、怒ってない2人の子供にも祈ってもらいました。やっぱりね、主の力を感じましたよね。で、私たちが祈るときにですね、他の人の癒しを祈るときに、ね、自分を利するために祈ってるわけじゃないのですよね。それは御心にかなう祈りです。あるいは他の人の問題のために祈るとき、それはですね、それを通して、ね、主のね、恵みが表されます。 もちろん癒される場合もあるし、癒しとは言えない霊的な祝福の場合もありますけどもですね、そこに大きなポイントがあるということをね、どうぞ覚えておいて、いただきたいというふうに思います。そしてですね、癒しを祈るときに、癒しの働きが成長する秘訣っていうのがあるんですね。1回前のカリスマ聖会の時に、一人の人が訪ねてきました。で、説教前年だったんだけど、挨拶とかなんか言ってきたんで、ちょっと出て行ったんですね。そしたら、ね、日本で一番大きな教会の牧師さんがね、来てました。そしてね、そばに来たのでご挨拶と思ってとかなんかおっしゃって、そして言われたんですね、お体の具合はどうですかって、体のことを心配していろいろ祈ってくださってるみたいでした。それからぎょっとすること言われたんですね、世界で一番身近に聖書の話見てますよとかなんか言ってね、ぎょっといや見てるなんて思いもしなかったね、これちゃんとやらないといけないなと思ってですね。で、その日本で一番大きな教会の牧師さんはね、言ったんですね。なんて言ったのかっていうと、日本で癒しのことを考えてみると、まあアメリカとか韓国は別としてね、すごく癒しが起こってますからね、主の十字架ね、 TLEA しか考えられないってことを言ったんですね。確かに顕著な癒しが起こっているし、数においても癒しが起こっているわけですね。だから我々により強く癒しが起こっているわけです。で、これは事実です。じゃあどうして癒しが起こってきているのかということを考えてみるとね、例えば回収が違う、回収がいいのか、他の回収よりもよく寝るということは言えますけどもですね、他の教会の回収とそれは似たようなもんだろうと。じゃあ特別な霊の注ぎかけがあるかというと、霊の注ぎかけがありますけど、眠りの霊の注ぎかけみたいな感じで、他教会においても、ね、霊の注ぎかけがある、これも似たようなもんだと。 優れた人がいるのかっていうとね、もちろん皆さん全て優れた人ですけど、他教会もみんな優れた人ですよね。そうするとね、差がない。じゃあどこに差があるかっていうと、1週間5人病人のために祈るっていう宿題が出ていてですね、結構やってる人が多かった。そうするとですね、こういうことが起こるわけですね。他教会で1週間癒しのために祈ってるのは0とかね、5人とか10人だとすると、こちらはですね100とか1000とかね2000とか言ってるわけです。そうするとね、2つの元素が働くんですね。1つはね、数打ち当たる。それからまた賜物の原則ですけども、賜物はですね、やることを通して開かれ、やり続けることを通して成長していくので、で皆さんの賜物はね、開かれ成長していってると。だからね、さらに神様の働きがより強く現れるためにはね、皆さんがやり続ける必要があるのです。最近ちょっと感じたことがあって、いろんな正解で言ってることがあるんですね。それは 何を言ってるのかっていうとですね、我々にはですね、威厳の解き明かしの賜物が弱い。どこの教会行ってもダメで、威厳の解き明かしの賜物っていうのは、まあメッセージだから、予言とか知恵知識に似てると思いますけども、明らかに威厳の解き明かしの賜物って言ってるから、分野がねちょっと違うと思います。なんか特別な祝福がそこにあるんだろうと。ただしほとんど威厳の解き明かしを我々はしないので、それは分からないですね。それでどうしてしないのかというと、威厳の解き明かしが現れてない。めったにね、時々現れるけど、じゃあどうして現れてないのかというと、威厳の解き明かしをやってやり続ける人がいないということですね。だから私ね、言ったんですね、重荷を持った人はね、威厳と威厳の解き明かしをやり始めてやり続けてくださいと。そうすればね、それが現れてくると。具体的にね。そしたらね、この間ね、神様に言われちゃったんですね、あなたもやりなさい大変ですよね、忘れちゃったりなんかしてねですからね、私たちの賜物の発展はね、やり始めることによって、そしてやり続けることによって、賜物の働きが大きくですね開かれていくということです。そしてですね、癒しを通しての癒しの技っていうのは、数が増えるとともに、大きさレベルにおいても大きく変化してきます。技が起こってくると。どうしてそう言えるのかっていうと、今ね、そういう時代になったからです。リバイバルの働きが始まって、明らかに癒し奇跡の技とともに、癒し奇跡を通した救いの技がね、起こり始めている。これが一つ大きなポイントとしてあるということをね、覚えておいてください。それでね、一つ感じることがあるんですね。それは何かというと、まあ何度か言ってますけどもですね、頭痛が治った程度の癒しっていうのはちっちゃな癒しですね、我々から考えてね。しかし、がんが癒されたとか、あるいは死人が蘇ったっていう癒しが来たら、これはですね、奇跡的な大きな癒しですね。しかしね、これは我々の目から見ればそうだけど、神から見れば、頭痛が癒されるぐらいの癒しっていうのはね、実にちっちゃな癒しです。もう全く何のてらいもなく、顕微鏡で見るようなちっちゃな癒しですね。じゃあ死人が蘇るってことはどういうことになるかというと、この死人が蘇るって奇跡においてもね、我々から見れば大奇跡ですけど、神から見ればね、ちっちゃな癒しなんです。全然ちっちゃな癒し。そうしますとね、一つ見えてくるんですね、距離が。何かというとね、私たちが祈った時にね、誰が見ても奇跡的な癒しってのあるわけじゃないですか。で、その距離が近いっていうことなんです。非常に近いっていうことなんです。例えば皆さんがですね、祈って頭痛が癒されたとしますね。その程度の神の技が起こったとしますね。 でもね、頭痛を癒すのは神様だから、神様はそう思って皆さんを通して頭痛を癒すのです。しかしね、皆さんね、神様がちょっと聞き換えたら、じゃあ死人を蘇らせようとかなんかね、思ったらね、皆さんね、軽く蘇るのです。じゃあね、癒しの働きは何かっていうと、神の御心次第。神の御心次第なのです。そしてね、今ね、それが大きく起ころうとしてる、起こり始めているということをね、覚えておいてください。実はね、私結構重要な癒しに関わってるんですね。それは何かっていうと、前田さんの統合失調症の癒しに私は関わりました。預言者の私です。エシュルンちゃんの、自閉症に癒しにかかったのは私です。予言しましたね。それからベニ君の脳障害の癒しにかかったのも私なのです。私の妻の治らない精神病の癒しにかかったのも癒しなんですね。私なんですね。その時ちょっと感じるんですよね。なんかそういう癒しにかかった時にね、やったーとかね、まさに奇跡の霊が私を通して働かれたとかね。いや、そんなこと全然感じないんですね。むしろ大丈夫かなとかね、自信なく感じるわけですね。で、その時にね、ちょっと感じることがあるんですね。何かっていうとですね、私の確信とか私の信仰ではなくて、主がね、働く時にそうなる。主がそのような御心を持って動く時にそうなると。でね、皆さんをね、神様をね、用いようとしています。だから皆さんね、狙う人は狙う、ね、なぜ狙うのかっていうと、素晴らしい神の奇跡と栄光を見てね、人々が解放されるのを見ることができるというとともにね、それがね、人を救うものとして大きくも知られ始めます。まだ今までの働きのね、結論を見てません。結論を見た時にね、その結論の大きさと、それからね、結論の凄さを見てね、我々はびっくりするでしょう。で、やるっていうことは重要なポイントなんですね。そしてね、その中で一つ感じたことがあります。何を感じたのかっていうとですね、今のは当たり前なんですけど、癒しの働きはですね、原則はこうなんですね。癒しを祈る人を通してしか起こりません。すごい信仰者とかね、立派な人とかね、優れている人とかね、そういう人を通して起こるんじゃないんですね。癒しを祈る人なんです。だから拘束されてるわけです。何が拘束されてるかっていうと、癒しの技は、神様は癒しを祈る人を通してでしか表されないと。つまりね、我々を通してでしか表されない。そしてね、我々はね、貴重なのね。じゃあ他教会の人たちがもっと癒しを祈るようになったら、それはどうなのかって。それは他教会の人は貴重です。ね、癒しが起こってくるから、いろんな技が起こってくるからね。その時ね、死人が蘇ったり、特別な奇跡が起こったりする時にね、頭が来ないように、自分のところで起こってほしいですよね、大体ね。よくもあっちの教会で起こっちゃったなと。まあ、でもね、主がなされることだからね、共に主をたたえていきましょうね。で、そういうことがね、起こってくると思います。我々にいろんな癒しが起こってくるとともに、もいろんな形の優れた癒しがね、いろんな教会を通して起こってくるでしょう。で、その時にね、祈るものを通して、それ以外に技は起こらないのです。しかし神様はですね、その祈るものを通して大きくそのご自身を表そうとされているということをね、覚えておいていただきたいと思います。お祈りします。天のそのあなたの恵みを感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、来ちゃった。
はい、どうもありがとうございました。語ってくださった